調布市民放送局がお送りする調布ワクワクステーション、調布で活躍される方にお話を伺います。今回は10月26日に行われる調布マッピングパーティーの主催メンバーでいらっしゃいます東京大学空間情報科学研究センター特任研究員古橋太一さんをお迎えしてお送りいたします。古橋さん、今日はよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
10月26日に調布マッピングパーティーが開かれるということですけれども、はい、そのマッピングパーティーというのはどういうものですか？
マッピングパーティーという言葉は地図を作るという意味合いのマッピングになるんですけども、そこにパーティーという言葉をくっつけた、まあ、造語になります。地図作りを楽しいイベントとしてパーティーのようにみんなで集まって地図を作るということと、その地図をみんなで共有するということをイメージしたそんなイベントになります、ですので、マッピングパーティーに集まった人たちが実際に情報を自分たちで地図に落として、それをみんなで使うということを世界各地で今ほぼ毎週のように行われています。
なんか若い人たちの間でも、その地図作りっていうのが流行ってるっていうふうに聞いたんですけれども、
そうですね、かなりその地図を作るというやり方が、まあ、若い人向けになってきたといいますか、例えばスマートフォン一つとっても GPS が大体ついてますので、そういったものを使うと自分がどこにいるかということが分かります。そういった情報をうまくこう共有するということがしやすくなったということと、結構マニアックな人たちもやはり増えてきていて、旅行先で古地図を探す女の子とかですね、お城を探しながら歩いている時にやっぱり地図が大事なので、そういったこう歴史好きの女の子みたいな、そんな人たちも一緒にやってます。
地図作りってしたことがないので、あれなんですけど、結構じゃあいろいろな場面で活用できるっていうことなんですね。
そうですね。特に普通の地図、例えば道路地図で考えると、車をナビするための地図になると思うんですけども、逆に言うと道路が中心であまり面白みが正直ないかなと思うんですけども、自分の興味のある地図に変えていくと、結構自分の趣味の地図が自分用に作れてしまうという。
なるほど。調布では2回目のマッピングパーティーが行われるということですけれども、今回の目的はどんなことなんですか？
そうですね。1回目の調布マッピングパーティーが、自動販売機をターゲットにしていました。で、今回は AED、何かあった時にその AED を使って人の命が助けられる可能性が高いんじゃないかということで、その情報を調布全域マッピングしたいなというふうに思っています。
街歩いててもどこにあるか全然私知らないです。
そうですよね。結構建物の中にあったりとか、今日も実は調布飛行場に降り立ったんですが、調布飛行場の建物の中に AED どこにあるのかなと見ると1階にあったんですが、やはりこうドアの内側なわけなので、そこに何時になったら入れるのかということを知らないと行っても使えない可能性もあります。ですので、その AED を他にどこにあるかということを地図に落とすだけではなくて、その地図には必ずその AED にアクセスできる時間帯も記録したいなと、そんなことも。
今回は世界最大規模のマッピングパーティーになる、っていうことですけれども、何人ぐらいで？
そうですね、今までのマッピングパーティーを調べると、ヨーロッパの方で行われたもので大体200人ぐらいの規模で行われたマッピングパーティーが、最大だろうというふうに言われています。ですので、正式なこうギネスというわけではないんですけども、それは超えたいと思うと、やっぱり300人いけばこれは世界最大のマッピングパーティーだろうということで、今回は、AED もちょうど調布市内全域で大体300箇所ぐらいあると言われていますけども、参加人数もそういう意味で300人を目標に今準備しています。今までのマッピングパーティーのやり方は、どこどこに集合して、でそこからみんなでバラバラに行動して、また同じ場所に帰ってくる、で例えば2時間歩くと、帰ってきて地図に落とすのにまた同じ時間2時間、2時間かけて2時間たった2時間で、4時間でかなり時間がかかってしまうので、全域でそれをやるとちょっと、現実的じゃないんじゃないか、ですので300人の人たちが300箇所を回れるようにするには、調布全域から皆さんに来てもらう前に、事前に自分の住んでいるところの近くに AED って本当にあるのかなということを探してもらって、その情報を持ち寄っていただくと、そんなことを考えている。そうすると、すごく時間が短縮されて、自分の地域の AED の場所をやっぱり覚えてもらえるんじゃないかなというところでは、 すごく、今までのマッピングパーティーを少しやり方を変えながら、まあ、トライしてみたいなと、そんなふうに思っています。
大事ですよね、どこにあるか知ることを、ね、
そうですね、結構意識しないと、それこそその AED がどこにあるかという情報はインターネットで今調べられるようになっているんです。でその、ね、先ほどその300カ所ぐらいあるということも分かるんですけども、じゃあ調布市内で、一番、まあ、AED どこにあるのって調べると、例えば味の素スタジアムにあるよって言われて地図を見ると、味の素スタジアムの真ん中にこうここにあるよって言われるわけです、
うん、
いやそうじゃなくて、その建物の味の素スタジアムの中のどこにあるのかってことをやっぱり知りたい、うん、で、まあ、先ほどもありましたが、そこに何時から何時はアクセスできるのかという、その2つの情報がやっぱりすごく大事になりますので、普段自分が生活している空間の中に本当に AED があるのかということと、うん、どんな建物でどんな人たちがどう管理しているのか、そういったことを感じてもらえるきっかけになればいいかなというふうに思って、すごく大事かなと思っているのは、もちろんその整理した情報はインターネットで公開していくんですけども、うん、インターネットで公開するだけではなくて、やはり紙に展開できるような仕組みというものをちゃんと考えていきたいなと。例えば災害が起きたときに電気使えなくなったら、インターネットにアクセスできる人、うん、ほとんどいないと思うんですが、そういったときに紙にちゃんとなっているということが大事なので、
うん、
インターネット、そして紙地図と両方を少し意識しながら、
うん、
ちゃんと公開していきたいなというふうに思っています。
古橋さんがこのマッピングパーティーの主催メンバーに入ったっていうのは、どういうことだったんですか？
そうですね、もともとマッピングパーティーというものを教えてもらったのは、2008年にイギリス人で、知り合いが日本に遊びに来て、で我々がそのみんなで地図を作りたいというのをどうやったらいいかわからないということで教えてもらう、そこから始まった活動になります。ですので、まあ、今2014年ということでもう6年経ってきたんですけども、なんでパーティーっていうのって話をしたときに、彼らが話をしたのは、地図作りをこう苦労して作るものじゃない。で、できればやっぱり継続して地図を作っていきたい。すると、地図作りを楽しまないとダメだよねと。楽しむ仕組みって何かっていうと、やっぱりパーティーじゃないか。そのマッピングパーティーというのは、こう地図作りを楽しんで、ちゃんと1回で終わらないで、今回は自動販売機を1回目にやって、2回目に AED なんですけども、なるべく楽しい仕掛けを作りながら地図作りを継続していくという、そんな形でこの6年間ずっといろんなマッピングパーティーをやってきました。
楽しそうです。
そうですね、例えばですね、激辛マッピングパーティーっていうのをやったことがあるんです。激辛の食べ物が多い商店街っていうのは実は京都のあるエリアにありまして、そこの商店街の激辛のお店だけをマッピングするっていう激辛マッピングパーティーとか、逆にスイーツマッピングパーティーみたいな甘いものだけをターゲットにしたりだとか、地域に合わせてやはりその何をターゲットにしたらここは面白いかなということを考えてやっています。毎回、まあ、企画するのも楽しいんですけども、その場所がどんな地図があったら自分も楽しめるかなという、そんな形でいろいろな街を行ったり来たりして。
もともとは古橋さんはどういうお仕事、
はい、ここ3年ぐらい、ずっとブラジルに行ったり来たりしています。それは何をやっていたかというと、日本の技術を使ってブラジルでアマゾンの熱帯雨林の違法森林伐採、木を勝手に、まあ、切ってそれを売ってしまうということが環境問題として言われているんですけども、そういった活動を日本の人工衛星を使って空から監視して、その地図を作ってブラジル政府に伝えて取り締まるっていう、そういう仕組みの地図作りを担当したりしています。ですので、はい、そんなこういわゆる道路地図を作るとか前輪さんのような一般的な地図を作るというよりは、何か目的がある中で地図をどういうふうに使ったらいいかということをコンサルティングするのが本業の仕事になります。
いろんな分野でじゃ活用できる。
そうですね、はい、毎回いろんな分野に、逆に言うと毎回話題が変わってくるので、はい、仕事していて非常に楽しいです。
本来のお仕事以外にもいろんな活動をされてるみたいですよね。
そうです
ね、例えばどんなことを。
そうですね、オープンスルートマップという組織も実際には国際団体、国際的な非営利団体としての財団がありまして、まあ、そのチームの中で日本の支部の副代表をしております。ですので、まあ、世界中の仲間と地図作りの情報を共有しながら地図を作りました。で、今度こういう新しい技術を使うともっとそれが楽しくなると、こういう使い方をするともっと便利になるということを世界中の仲間と活動している、そんなボランティアもやっていたりします。
楽しみですね。なんかいろんなことがこう広がってきそう
で、ね、そうですね、はい、
あの古橋さんは調布生まれでいらっしゃる、
はい、調布国領生まれ国領育ちですね、
はい、そうなんですね。お父様が知る人ぞ知る歴史史家の古橋健一さん、
はい、マニアのって感じ
っていうことですけれども、はい、調布で生まれ育ってそういうお父様の下で育って、
は
い、どんなお子さんだったんでしょうね。
そうですね、かなり子供連れ回すタイプの父親でしたので、まあ、うちの父親の趣味がやはり歴史が好きで、
うん、
歴史を調べるとどうしてもこう現場に行っていろんな聞き込み調査といいますか聞き取り調査をします、
うん、
でその時に大人が聞きに行くよりも子供が気に入った方が答えてくれやすいわけですね。あの怖くないといいますか、まあ、そういった雰囲気作りのために多分僕を連れ出してた、うん、だと思うんですけど、そういう意味でいろんなところに連れて行かれて、お前ちょっと聞いてこいと、でそれを、まあ、意味も分からず聞いたりっていうこともあったり、今でも覚えてるのは、やはり野川、国領に住んでると野川がすぐ横にあります。で、子供の頃自転車で父親と野川の橋を全部調べると。橋にこうちゃんと名前の書いてあるところもあるんですけども、書いてない橋も結構ありまして、そうするとこう僕が近くの人に手当たり次第声をかけて、この橋なんて言うんですかみたいなことを調べたということは記憶に残ってますね。
なんか今やってることとリンクしてる感じですね。
そうですね、あの頃、まあ、地図を意識してなかったんですけども、
うん、
まあ、現場をいろいろと回りながら聞くということは気がついたら叩き込まれていたような気はします。
なんかね、伺いたいことがいっぱいあるんですけれども、うん、終わりの時間が近づいてまいりました、はい、マッピングパーティーの前日の10月25日、電気通信大学で調布市民放送局企画運営で行う調布フォーラムICT を利活用して防災・地域情報の交流をどう進めるかというところでも事例紹介とパネリストとしてご参加いただけるということで、あのお聞きの皆さんもぜひこちらの方にご参加ください。では最後に、
はい、
これからはどんなことをしたいっていう。
そうですね、
はい、
まずマッピングパーティーが今度2回目になるんですが、やっぱり3回目4回目含めて楽しいマッピングパーティーを調布で続けられたらなというふうに思っています。ですので新しいこうテーマも含めてどんな楽しいものを見つけられるかなということで、まあ、10回20回100回みたいな、そんな形に続いていけばいいなというふうに考えています。
楽しみにしてます。
今
日はありがとうございました。
こちらこそありがとうございました。
本日の調布ワクワクステーションのゲストは調布マッピングパーティーの主催メンバー、東京大学空間情報科学研究センター特任研究員の古橋大地さん。お話を伺ったのは柴田恵子でした。本日はありがとうございました。
ありがとうございました。
いかがでしたか？この番組の映像を調布市民放送局のホームページでご覧いただけます。音声だけでなく映像も見ることができます。調布市民放送局と検索してみてください。これからも調布で活躍される方にお話を伺いますのでお楽しみに。それではまた来月お会いしましょう。